First of all, I have to apologize for those who wish to read English translation today. The English translation is not ready yet, unfortunately. So I will send you English translation later. But I'm sorry we don't have English translation at this moment today. So I apologize that. 英語の方なんてちょっと申し訳ないんですけれども、英語の通訳が、ちょっと間に合わなくてですね、今同時にこの表示することが、できません。後で、訳したものを PDF か何かで、ね、お送りしたいと思いますので、ご了承いただけたらと思います。それでは、また今日からですね、マタイの福音書に私たち戻りたいと思いますけれども、今日は12章の続き、38節から45節を見ていきたいと思います。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。この少し前にイエス様は悪霊に疲れた人をですね、お癒しになりました。悪霊をその人から追い出したんですね。イエス様のその御業を見た多くの群衆はですね、驚きました。イエス様メシアじゃないだろうか、この人はダビデの子じゃないだろうか。ところがパリサイ人のうちの誰かがですね、このイエス様の御業を見たときに、それを悪霊の働きによるものだ、こう言ったわけですね。そしてイエス様のその御業働きを冒涜した。そのパリサイ人に対して、少し前に戻りますが、皆さん開かなくても結構ですが、少し前のイエス様はこの32節のところで、パリサイ人に向かってこう言うわけですね。聖霊に逆らうことを言う者は誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されません、こう言って警告なさいました。しかしそれを聞いた律法学者やパリサイ人たちは、自分たちの非をですね、認めるどころか、自分たちがイエス様を認めないのは、イエス様がメシアであるという決定的な証拠、印がないからだと言ってですね、その責任をイエス様に転嫁しようとしたわけですね。イエス様がこの御業を見てもね、それは悪霊の働きなんていうものは、許されないよって厳しい警告なさずされるわけですけれども、それを聞いたパリサイ人たちはですね、いやあなたがメシアだっていう、もっとちゃんとした、もう確固たる証拠がないから、私たちは受け入れないんですよ。イエス様の自分たちの責任なんですが、イエス様のせいに彼らはしたわけですよね。しかしそんな彼らに対してイエス様は次のようにお答えになります。39節、しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。こうイエス様お答えになったわけですよね。預言者ヨナの印の他は与えられない。でもイエス様がメシアであるという、印証拠はもうすでにいくつもありましたよね。もうすでにいくつもあった、例えば、皆さん開かなくても結構ですが、少し前のこのマタイの11章の初めのところ、11章の冒頭のところで、バプテスマのヨハネに使わされてやってきた、弟子たちに対してイエス様は次のように答えている場面があるんですね。11章の2節から少し読みたいと思います。皆さん聞いていていただければ結構です。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。つまり、あなたはあの約束のメシアなんですか、どうなんですか。ヨハネが質問をしたわけですよね。イエスは答えて彼らに言われた。 あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。つまりイエス様が言わんとしたのは、私はメシアであるということですよね。その旧約聖書で予言された印がもうすでに、起こっている、あなた方のこの見たままをヨハネに報告しなさい、そうすれば彼にはわかる、イエス様はそう言っているわけです。ですからイエス様はすでにご自身がメシアである、キリストである、約束の救い主であるということを示すですね、奇跡、印というものをたくさん行っていたわけですよ。でもすでにたくさん行っていた。実際悪霊に、前回悪霊に疲れた人が癒された時もですね、それを見た群衆はみんな驚いて、そしてこの人はダビデの子なのだろうか、ダビデの子っていうのはいわゆるメシアの別の称号ですよね。キリストの別のこの呼び方ですから、この人はダビデの子なのだろうか、あ、この方こそ約束のキリストなのだろうかと同じ意味ですよね。まあそう言ってみんな、湧き立ったわけですよね。イエス様のその印を見て、あ、この方はメシアかもしれない。にもかかわらず、かたくなにそれを認めようとしない、あれは悪霊だ、認めようとしない律法学者、パリサイ人たちに対してイエス様はこの39節40節の御言葉をお語りになったんですね。そしてその意味するところは、彼らに残された印は、残された奇跡は、もはや預言者ヨナの印、すなわちイエス・キリストの十字架と復活の印以外にはない、他にはないっていうのはそういう意味なんですね。この印をもってしてもイエス様を信じないのであれば、イエス様の十字架と復活の印を目の当たりにしてもなお信じないのであれば、もうもはやそれまで、それ以上の奇跡は与えられない。イエス様の十字架と復活を超える奇跡はこの世界にはない。他のものはもう与えられない、その他には与えられない、それが預言者ヨナの印の他には印は与えられないと語られたイエス様のお心なんです。41節、ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々はヨハネの説教、ヨナの説教を聞いて悔い改めました。南の女王は、シェバからやってきた南の女王はソロモンの知恵を聞くためにはるばる地の果てからやってきました。イスラエルに敵対していたアッシリア帝国の首都の人たち、ニネベの人たちでさえも耳を傾けて悔い改めた。あなたが常日頃異邦人異邦人って言ってバカにしてる、あの遠い国の、あのシェバからやってきた、南の国からやってきた女王が、まあ、特に当時のこのイスラエルの人たちは異邦人、そしておそらく女性に対しても見下していましたよね。あなたが普段バカにしているこの女とか子供とか、あるいは異邦人とかいう、でも彼女は遠い国からはるばる、今みたいに交通の便良くないですよ、ある意味命がけですよね。それもおそらく贈り物をたくさん持って彼女はソロモンの知恵を聞くためだけにやってきた。それなのにあなた方はどうだ、あなた方はここにそのヨナや、あなた方はここにヨナやそのソロモンよりもはるかにはるかに勝ったものがいるのに、目の前にいるのにその教えを聞いて 悔い改めようともしなければ、その知恵を求めようとすらしない。故にあなた方は裁きの時、これらの人々よりもあなたが今心の中で見下している、バカにしているこの人たちよりもはるかに罪深いものとして神の裁きを受けることになるだろう。イエス様は警告しております。さて、43節以降、イエス様はですね、そのような悪い会員の時代、また邪悪な時代について、人々が警戒すべきことについてお語りになっています。掃除のね、例え話をして語っているわけですね。43節、もう一度読んでみたいと思いますね。43節以降、汚れた霊が人から出ていって水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。いいですよね。家を出かけて帰ってきたら綺麗になってたらね、こんなありがたいことはない。でもちょっと逆に誰がやったんだろうって心配になりますけれども、いない間に綺麗になる。この例え話は少し、解説が必要だと思うんですね。霊的なことをイエス様はここで語っておられるわけです。ですから霊的な目でこのイエス様の語ったことを私たちも見ていかなければいけない。でイエス様がここで語ったことというのは実はこういうことなんですね。イエス様の初臨によって、初臨というのはイエス様が最初に人としてこの地上に来られたこと、クリスマスのことですけれども、イエス様がこの地上に来られて、そして30歳頃から3年間公に福音を述べ伝えて奇跡を行ってですね、活動されるわけですけれども、このイエス様の最初のこの初臨によって汚れた霊どもが追い出されていきました。イエス様は実に多くの悪霊をその時代追い出して行きましたよね。イエス様に対抗できる悪霊っていうのは、一匹もいなかった。もうみんなイエス様の前に逃げていったわけですよね。そのイエス様のこの初臨の働き、活躍によって汚れた霊どもは一時的ですけれども、一時的ではあってもある意味一掃された。地域限定だったかもしれませんが、悪霊どもは一掃されたわけですよね、一時的に。と同時にですね、ヨナの印、すなわちイエス・キリストの十字架と復活の印がその時与えられました。多少のこの時差はありますけれども、悪霊を追い出して人々を癒されて、そしてその後イエス様は十字架で死なれてよみがえられた。ヨナの印がそこに与えられたわけですよね。このイエス様を信じて受け入れた人々のうちには、神の霊である聖霊様が内住してくださる、聖書は記しています。イエス様が約束しましたよね。私が天に帰ったらもう一人の助け主をあなた方に送る。そして私たちがイエス様を信じるときに、神様は聖霊様を私たちに送ってください。そして聖霊様が私たちのうちに内住してくださる、うちに住む、内住してくださる、聖書は約束しています。ですからイエス様の十字架、そして復活を見て、ヨナの印を見て、イエス様を受け入れ信じた人のうちには聖霊様がおられる。だからそこにその汚れた霊がですね、後から戻ってきても入ることできないわけですよね。もうそこに聖霊様が住んでる、その人の心の中にはイエス様がおられる。戻ってきたけど、とてもじゃないけど、もう中に入れない、引き返していくわけです。しかしイエス様のその御業を見ても信じない、その教えを聞いても悔い改めない人々の心は空っぽのままの状態になります。たとえ肉体的に病が癒されたとしても、たとえ悪霊を一時的に追い出されて正気を取り戻して回復したとしても、その人がイエス様の あの十字架と復活の御業を見てイエス様を救い主と信じて受け入れ聖霊様を迎え入れなければ、そこは空っぽの状態になってしまう。そこにはイエス様の姿もなければ聖霊様の姿もありません。そうすると汚れた霊がこれ幸いとばかりにですね、もっと悪い仲間を引き連れてきて再びそこに住み着いてしまう。そうするとその人の状態は初めよりもさらに悪くなる、取り返しがつかないものになってしまう、まあ、そうイエス様は警告したわけですね。悪い姦淫の時代は印を求めるとイエス様は言いました。ちょっとあまりにもベタな例えになりますけれども、印を求める、私たちの中にも印を求めたことがある人がいるかもしれません。私たちの今求道者の中にも印を求めている人というもしかしたらいるかもしれません。例えばですね、宝くじが当たったら信じます。今から私はこの宝くじを買いますから、神様これがもし1億円当たったらあなたを信じますね。そう言って宝くじを買う、外れたら信じませんね。もう神様にちょっと脅してるみたいな、当たったら信じます。あるいは、そうでなくてもですね、あのことあれが実現したら、あこのことが実現したらあなたを信じます。まあ病気なんかももしかしたらそういうことあるかもしれないですよね。この今病気が治ったら私は信じます。でも治らなかったら信じません。あるいはもっともっと大きな、もっとはっきりとしたもっとすごい奇跡をもし見たら信じます。ちょっとした小さい奇跡だとまだ不安なので、もっと確信持てるもっと大きな、もう明らかな奇跡をパリサイ人たちじゃありませんけれども、もう確固たるものを見せてくれたら、信じますね。そういう人もいるかもしれない。私もかつてそういう印を求めたことがあります。ですから、求道者の方がそういう印を求めることがもう全部悪いというわけでは、ないんです。印を心から神様を本当に信じたくてですね、印を求めて、そして神様は本当にそれに不思議な形で答えてくださって信じる人たちも少なからずいると思うんですね。でもそういう人たち全員とは言いませんけれども、そういう人たちの多くは自分のそういった思いや願いがですね、叶った途端に神様を忘れてしまう。残念ながらそういう例をいくつか見てきましたよね。最初はみんな必死に、祈ってください、奇跡が起きるように祈ってください、そしてそれを通してクリスチャンになる方も確かにいるんですけれども、でも別の方はその自分の願っていたことは叶った途端に、問題が解決した途端にもうなんだかだんだん教会にも来なくなってしまう、もう元の前の楽しい生活に戻っていって、その時はわあ神様すごいってその日は言うんですけれども、だんだんもう忘れて元に戻っていってしまう。なぜならばそういう印を求める人たちが本質的に求めているのは神様じゃない、神様じゃなくて自分の思いや願いが叶うことを求めている。神様ご自身ではなくて自分の欲しいものを与えてくれる神様を求めているとしたら、それはもはや偶像礼拝ではないでしょう。最初は見分けがつかないので、ね、私たち気をつけなければいけないんですけれども、もう神様を、本当に神様を信じたくて、確信を持ちたくて、やっぱり印を求める人っていうのを見るわけですよね。神様はそういう人には本当に不思議な形で答えて導いてください。本当に神様を信じたい。でも、単純にただ自分の今願っているこの夢を叶えてもらいたい、これをこうしてもらいたい、そういう心で印を求めている。でもその人は本当には神様実は心では求めてない、自分が欲しいものを与えてくれる神様を求めているに過ぎない。そしてそれは聖書的に言えばやはり偶像礼拝になってしまう。イエス様はそんな悪い姦淫の時代に生きる人々に対して預言者ヨナの印の他には印は与えられないというふうに言ったんですよね。でそれは意地悪で言ってるんじゃないんですよね。イエス様 意地悪で、あなたたちは印求める悪い奴らだから奇跡を見せてやらないよって、預言者ヨナの印しか見せてあげないよって、そういうふうにイエス様言ってるわけではないんですよね。もしイエス様が本当に意地悪でケチでですね、そういうふうに印を求めている人たちに意地悪しようと思ったら、ヨナの印も見せないと思うんですよ。でもそうじゃない、意地悪でイエス様が言ってるんではない。むしろイエス様がそう語ったのは、そのような人たちにとって、印をそういうふうに求める人たちにとって、本当に必要なのはヨナの印だってイエス様言ってるんだと思うんです。今日、あ、オリアさん、こんにちは。オリアさん来てくださいました、ありがとうございます。で、仕事の忙しい合間を縫って来てくださって心から感謝します。ヨナさんじゃない、オリアさんが、オリアさんが今日はヨナの、ね、ビデオを用意してくれましたけれども、皆さんヨナの話知ってますよね。簡単に言うと、神様からこのニネベっていうね、まあ、自分たちから見たら自分たちをいじめる敵ですよね。その首都ニネベという大きな町に行って、その町が滅ぼされないように、神の裁きを受けないように、教えてきなさいっていうわけですけど、ヨナは嫌なわけですよ。なんであいつらのために自分たちをいじめる敵のあいつらのためにそんなことをしなきゃいけないんだ、そのまま滅んだ方がいいんじゃないか、だから神様の言うことを聞きたくないので、ヨナはですね、神様行きなさいと言った方向とは全く反対側の逆の方向に向かって逃げていくわけですよね。まさに罪人の姿のこれは、象徴ですよね。神様の行きなさいと言った方向とは反対の的外れな方向に行く。罪っていう言葉は的外れって意味ですから、神様がこっちっていうのと反対の方向にヨナは向かっていったわけですよね。ところが嵐にあって、そしてそれが自分のせいだっていうことが、まあだんだんバレちゃってですね、それでまあ責任をまあ取らされるような形になって、海の中に放り込まれてしまう。まあ、そこに神様は大きな魚を使わしてヨナを飲み込ませるわけですよね。ヨナは魚の体のどこにいたんでしょうね。腹の中に入っちゃったら3日もいたら胃液で溶けちゃうじゃないかなと思うので、もしかしたら口のところにこうしがみついて中に降りていかないようにしたのかなといろいろ思いましたけど、まあ、神様いろんな奇跡ができるのでね、不思議なことを行ってくださったと思うんですけど、その時ヨナどう思ったでしょうね。おそらく心の中で、ああもう自分はおしまいだって、これでおしまいだと思ったんじゃないでしょう。ところが魚に飲み込まれて真っ暗になって、あ、死んだのかな、いや待てよ、まだなんかまだ生きてるみたいだぞ。そして3日間その暗闇の中でですね、神様はヨナにこう悔い改める反省する時間を与えて、そしてまた陸地に吐き出させるわけですよね。ヨナは、ああ助かった、ああ神様が助けてくださった、そして彼は心を入れ替えて、そしてニネベの町へ向かっていく。またその後ブチブチ文句をまた言って神様にまた怒られますけれどもね、でも少なくとも心を入れ替えてニネベの町にヨナは向かっていったわけですよね。イエス様はそのことをですね、伝えようとしたんじゃないかなと思うんです。ヨナの印って言ったらもう当時の人たちはみんなわかるわけです。あのことだって。そのようにヨナが3日3晩太陽の中で悔い改めて心を入れ替えた、そのように悪い心で印を求める人たちがイエス・キリストのこの十字架を見て悔い改めること、そしてイエス様をその心に迎え入れて、そして復活の恵みに生きるようになること、ヨナが一度死んでもう一度神様にチャンスを与えられ、命を与えられて、そして神様に行きなさいという方向に行ったように、イエス様の十字架と復活を仰ぎ見て彼らがその恵みに生きるようになることを誰よりも願った。だからヨナの印の他は与えられない、ここでヨナの話をイエス様は出したんじゃないかなと思うんです。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは3日3晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩あなたのために血の中にいるからです。太陽に飲み込まれたヨナが悔い改めて、そして神様の御心に従って生きるものになったり、まさに行き先を方向転換し悔い改めて生きるものとなったように、あなた方も印を求めるあなた方もキリストの十字架と復活を信じて、そして悔い改めて生きるものになりなさい。 それが今日の御言葉を通してイエス様が本当に伝えたかったことではないでしょうか。私たちには主イエスキリストという何者にも変えがたい神の奇跡と印がすでに与えられています。どんなに邪悪な時代でも寛因の時代でもこのキリストの十字架と復活、この恵みに私たちが目を留めて生きるなら、それは恵みの時、救いの日になります。そのことを私たちは今日しっかりと心に刻み、そして悪い心で印を求める邪悪な時代に惑わされることなく、ただひたすらに主ご自身を慕い求め、そのご愛と恵みに生かされ生きるものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、預言者ヨナの印の他には印は与えられません。あなたは私たちのために十字架で死なれ、そしてよみがえってくださいました。これ以上の奇跡があるでしょうか。この他に私たちに必要な奇跡があるでしょうか。主よ、どうぞ私たち一人一人がもう一度あなたが与えてくださったこのかけがえのない、他に変えられないこの奇跡に心を留め、目を向けることができますように、あなたを信じることができますように、どうぞ私たちを励まし、助け、導いてください。神様、多くの人が今印を求めています。神様、どうぞその一人一人が自分の心の欲から来る印ではなく、主よ、あなたを信じるための印、あなたが誠の神であることをその人が信じるためのそのような印やかしを見出すことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。